おもころご覧の皆さん、こんばんは。ラジオ言うてる間にいっちゃってるは毎週水曜日の中のさまざまな言うてる間にいっちゃってることを集めるラジオ番組です。お相手は私加藤と、そしてメイン MC の
長島と申します。
第107回言うてる間にいっちゃってる始まりました。
始まりました。
はい、うん、
あのですね、はい、僕ついに、
うん、
すいません、本当に先週、はい、ちょっと体重に行かせていただきまして。
ああ、はい
はい、もうここ10年ぐらいでこんなに体重に行ってなかったのって初めてで、
はい、
もう多分半年ぶりぐらいなんですよね、もうかれこれ、うん、で行って、これ本当に改めて言うことじゃないんですけれども、はい、美味しかったですね、
は
い、
あ、そうなんですね。しっかり焼きました、うん、
いや、まあまあ焼きました、はい、
しっかり焼いたんですね、うん、じゃあ。
そうそうそう、でも本当にね、はい、焼肉自体多分ね、僕ね今年多分その1月以来食べてなかったと思っていて。
なんでですか、うん、
その肉はもちろん食べてるんですけども、
はい、
いわゆるその鉄板で焼肉みたいなスタイル、
はいはいはい、
うん、そのコロナ期間中一切食べてなかったんで、
家でやれるじゃないですか、
うん、家はね、なんかその豚キムチとかそういうのやるんですけども、
はい、
なんかそういうなんかその焼肉のタレつけてさ、焼いてすぐ食うみたいなのはね、僕あんまやんなくて、うん、なんかちょっと油飛び散りたくないなとかね、なんか煙出したくないなみたいなところもあってね、うん、
そうなんですね。
そうでね、本当にやっぱこんなに美味しかったっけっていうぐらい、
はい、
ちょっと感動しちゃったかな、
う
ん、でもちろんお店の方も本当に、はい、入店したら店員さんがもう消毒液振りかけてくれて、もう強制的に
振りかけてくれるんです。
そうそうそう強制的にね、そういう除菌とかもやってるんですけれども、
はい、
まあ、とはいえね、やっぱり席もまだまばらというか、
うん、
結構空いてたんで、
まあまだね、うん、
まだちょっとね、まあ、
焼肉どうしても密になる場所ですからね、
うん、なんでまあ微力ながらね、行ける時機会があったらね、ちょっと今後も行っていきたいなと思いますね。
はいはいはい、
うん、
まあ、時間とかもね、
そう
結構夕食時とかに固まっちゃうよりは、
うん、
まあできればね、うん、回転の時間で分散して、
おっしゃる通りなんですよ、
はいはい、行ける時に行くみたいな、
うん、うん、ね、ですね、うん。カッチャは外食は何かありました？
外食でも基本あんましてないですね。自食、ね、なんですか、自炊がだいぶ飽きてきたんで。
飽き
た、
そっかそっか。
ウーバーとか、うん、そういうのを頼む機会は増えましたね。
なるほどなるほど。
はい。
でも、ね、あれなんだね、カッチャレベルの料理スキルでも自炊って飽きるんだね。
いや、スキルとかっていうよりな、食いたいものがなくなってくるんですよね。うん、
ああ、なるほどなるほど。
はい。自炊も、外食も別に食いたいもんないんですよ今だから。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあこれはもう、
あと、うん、うなぎの弁当を買うとか、そういう、
は
あ、普段食わないものを食うぐらいの感じしかない、
ね、なるほどね、
はい、
はははなるほどなるほど、まあね、いや、ほんとね、
作りたい欲もないですしね、もうね。
そっか、もう散々作ったもんね、うん、
毎日作ってたらね、
ね、
やることないんで、
うん、まあちょっとね、
はい、
また今後も行きたいと思ってるんでよろしくお願いします、はい、本当に
だってなんか出すんですもんね。
あ、そうだからね、ちょっとそれで気持ちが高まったというか、やっぱり最近僕その体重の同人誌ちょっと全然ゴテゴテになったんだけど、
はい、
やっぱりなんかちょっと微力ながら底上げできるのであれば、うん、ちょっと貢献したいな、お力になりたいなっていうのはまああるんでね、
はい、
うん、
ファンとして、
ファンとして、ファンとして。
なるほどね。
うん。
はいはい。じゃあそんな感じで、
はい、
言うてる間に行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。言うてる間に行っちゃってる。
はい。今回ゲストなしのリモートの収録回でございます。
はい。
はい。じゃあ最近なんかありました？
ですね、いいですか、ちょっとこれもまた実は、はい、もうつい最近父の日がありまして。
あ、はいはいはい。
はい。父といえばやっぱり我々のね、
我々の、はい、
お父さんであるそのキムタク、
我々のお父さんであるんですか、はい、そうなんですね。
で、はい、本当にさ、
コウキちゃん、はい、
コウキちゃんとね、この、はい、
コウキちゃんとかその辺入れての我々なんですね、長島さんと。あ、そう
そうそうそう
そう、あ、そうなんだ、その辺で我々って言ってるんですね。
そうそうそう、はいはい、でね、コウキちゃんとまたココミちゃんがさ、はい、すごいやっぱり、うん、ね、人間性高いから、
はい、
父の日だからって言ってインスタライブしましたと、
うん、
でそれでいろいろなこの父にお父さんにまつわることをエピソードとかも言ってたりして、
ねえ、はいはい、
うん、それでなんかね、まあすごい、まあ良かったんですけど結論ね。で、本当に
どういうエピソードがあったん
ですか。じゃあちょっといいですか、一個。
はい。
なんかね、
あんまりこうキムタクがお父さんをしてるっていうイメージは強くはないんですよね。
そうなんですよ。うん、ベールに包まれていたんですけれども、
はい、
例えば本当に質問で、お父さんの一番印象に残ってるエピソードなんですかみたいなことあって、で、まあ、こうきちゃんがね、もちろん数々あるんですけれども、一つとして、うん、こうきちゃんがね、この脚立、結構高めの脚立に乗って、いろいろ作業してたんですって、
うん。なんか上のものいじってるみたいな。
そう。そしたらバランス崩しちゃって、はいはい、こうきちゃんが頭から落ちそうになったんだって。
おうおう、危ない。
うん。そしたら、キムタクが遠くからダイビングでしてきて、
うん。
助けたと。
はいはいはい。
うん。で、こうきちゃんは助かったんだけど、キムタクはちょっと怪我したみたいな。そんなさ、ドラマみたいな助け方あるとか思って。
それでも夢がもりもりで培った、
うん、
キックベースで培った身体能力なわけですよね。
いや、ほんとそうなのよ。ほんとそう。
キックベースもりもりがなければ、こうきちゃんも、うん、頭パックリ開いてたかもしれないし。
ほんとそう、森脇健児に感謝も。ね、うん、いや、違う、いや、でもそんな話じゃなくてね。
はい。
そうでとかね、うん、
森脇健児のことがパパではないんですよね。
パパではない
、はいはい、
っていう感じで結構昔のエピソード言ってたりとか、はい、あとそのキムタクが出てるドラマで一番好きなドラマなんですかみたいなこと言った時に、うんうん、こうきちゃんもここみちゃんも2人揃って、
はい、
教団だっかな、今年の新春にスポット的に放送されたドラマ、はい
はい、
これを上げてたんですよ。これもやっぱちょっと印象的で、
はい、
あとね、キムタク。
どういうドラマなんですか？
なんかね、僕も見てないんですけれども、なんか結構厳しい、警察の鬼教官的な感じかな、確か。
へー。
うん、そう。で、あと今日何食べるんですか、家族で、みたいな質問に対しては、
はい、
キムタクのリクエストで、手巻き寿司？
へー、うん。手巻き寿司好きなんだ。
ね、そうなのよ。
あんまイメージないかもしれない。
そうでしょ。だから僕も昨日ちょっとさ、うん、スーパーでパック寿司買ってきて。
違うじゃないですか。
いや、まあ違うんだけど、あ、でも一応ね、巻物も入ってるからさ。
いやいや、
まあ、
まあ全然違うじゃない
かなと思って、
うん、手巻き寿司のセットもあるでしょ、スーパー。
確かにだ
わ。やれるでしょ
う
よ、
うん、
う
ん、で、そうそうっていうのがあって、まあ、すごい良かったんですよね、はい、もう本当に家族愛に溢れてて、
はい、
うん、で、なんか、昨日、ココミちゃんだったか、コウキちゃんだったか、中国の SNS のウェイボーとかも始めて、それでなんか、もう早速、キムタク、まあ、父の日ってこともあってね、キムタクとの一緒の写真載せてて、うん、もうそこの、やっぱりね、パワーがすごくって、もう本当になおさら好きになったっていうのと、すみません、ちょっとあとね、10秒で済ますから、ちょっとこれだけ言わせてほしいんだけど、
はい、
ちょっと父の日関係ないんだけど、キムタクのドラマが先週から始まったのよ。
ほうほうほう、
はい、
先週から、はい、
そう BG コロナでねちょっと影響遅れてたんですけれども、
はい、
先週から第1話まあ、BG っていうね、
この BJ
BG
BG、
うん、ボディーガード、
ボディーガード、
うん、そう、これは結構1年ぐらい前にやってたドラマの続編みたいな感じなんだけど、そうで、それの結構めちゃめちゃかっこよくって、これもキムタク節炸裂してて、
はい、
まあもう1話終わったんでね、ぜひなんか見てね、アーカイブね、そのテレビのテレビのなんかね、よく再放送やってるなんかパラビとかみたいなあるじゃないですか、
はいはい、
うん、なんかそういうのでもしあったら見てほしいんですけれどもなんかね、
あるかどうかわかんない、
あるかどうかわかんないなんかね、
はい、
キムタクがやっぱボディーガードだから結構アクションシーンありますと、
キムタクがボディーガードやってるんですね。
そうそうそうなんですよ、で、その犯人からね、
うん、
ワインオープナーで刺されたのよ。
ワインオープナー、
そう、ワインオープナー、
ぐるぐるのやつ、
そう、ぐるぐるのやつ、
まどろみの剣みたいなやつですよね。
そうそうそうそうそう、うん、
あんなので、
そう、
そんな深く刺さんないんじゃないですか。
そう、まあまあそうそうなんだよね、そう、うん、はい、だからその結構軽傷で済んだんだけど、
はい、
うん、でそこで刺さって、それで、うん、ね、周りのね、七尾とかの、その七尾が出てるんだけど、
はい、
大丈夫ですかみたいなこと言っ って、
まあ言うでしょうね。
言うでしょう、はい、うん。そしたらキムタクが、はい、ああ、いてこれで美味しいワイン出るかな、みたいなこと言ったのよ。はい、このね、刺さって、これ抜いたら美味しいワイン出るかなって。
はい。
かっけーと思って。
それ誰も川島直美じゃねえんだからみたいなことは言わない、
ね、いやいや言わない言わないそんな血液がで血液がワインじゃないんだよ違う違う違う
違う違うんだ
違うのよ、
はい、ジョークで済ませ て
ジョークでそうかっこいいなと思ってあだからもうちょっとぜひみんなにも見てほしいもう多分こういうねいわゆるこのシーンとしての山は何個か絶対今後も作っていくから、はい、これ1話ね、はい、ある程度完結してるし
ああ、そうなんですね、うん。毎回なんかこう、守る事件があるという
感じ、
ね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。う
ん、はいはいはい。
なんで、ちょっとぜひ見てほしいんですよね。
なるほど。
うん。
これはじゃあ、よかった。
よかった。
え、その、じゃあ、なんかのこう、続編ということは、前のドラマは、もう前編なんかまあ、DVD なり、ブルーレイなり。
そう、おっしゃる通りですね。うん。出てると思いますね。
どっかでまあ、見れる、配信で見れたりとか。うん
思いますはい
なるほどね、
うん、
でそっちでまた見てもいいし
いいですね
なるほど ねそれもボディーガードなんですか前のやつも
前の
前の要は、うん、その続編の前のやつはボディーガードの話なんですか、
うんうん、あそういうことそういうことボディーガードですね
なるほどね、
はい、
それがずっと続いてるわけですね
はいですね
はいはいはい、
はい、
なるほどね
うんいやーよかった満足、うん
じゃあ結構キムタクを堪能できた1週間だった
んです、ね、いやー本当おっしゃる通りなんですよ
すごいなあんまイメージがないですけどね、うん、父親というい
や
まあまあ父親なんですけど実際は
いやいや本当そうなのよ
イメージができないというね
いやそうなのよだからさ、はいはいはい、そのキムタクがさそのさお親父っていうその世界線ってさ
ねえ
すごくない
ねえ
うん
だってまあ今はねまあ仲いいとするじゃないですか別にね、うん、娘さんも
はい
絶対嫌な時期あったんじゃないのかな。
いや、
キムタクってないんですかね。
いやいやでもどうやでもね僕あったと思うのよ。わかんないけどわかんない、
ね、
ほら、
まあ、よく言う一緒に下着洗わないでみたいなね。
ああなるほどなるほど。
ね工藤静香に切れたりしたんですかね。
ね
ね
本当にねわかんないでも本当にねすごいいい育ち方してるなと思って。
まあね、
うん、
家族仲がいいのは一番いいことです
からね。そうなんですよ。で、しかも結構その家庭的な一面もあるというか、
はいはいはい、
この、まあ、キムタクのことトトって呼んでんだけど、
え？
あの、キムタクのことを、コウキちゃんとココミちゃんがトトって呼んでんだよ。
はい、え、ダディじゃないんですか？
ダディって呼んでてるっていうね、話もあったんだけど、うん、なんかね、トトって呼んでてね、なんかね。
はい、はい、はい。
うん。で、で、なんか最近ねそのと、うん、ゴキブリが出たんだってキムタクんちに。
え？
そう。いやこれも結構いい話じゃん、なんかキムタクんちにゴキブリ出るんだと思って。
キムタクんちなんてだって結構高級住宅街じゃないですか。
いや高級住宅街だしね。
ゴキブリ出るんですね。
ね、そうですね。そう。でもそれでなんかあの結構ほらあのコウキちゃんとかはさ結構苦手なんだけど、
うん、
あのココミちゃんとかキムタクとかは結構率先してあの倒せると。
はいはいはい。
うんで、キムタクもその例によってやっぱ倒したときに、うん、わざわざ、コウキちゃんに店に行ったんだって。
なんで？
いや、そう。まあ、なんでなんだけど、確かに。その、まあ、ただ、やっぱキムタクがやるからやっぱ許されるというかさ、
うわこれ、そうかな、うん、父親でしょ、だって。本人にとっては。
うん、まあまあまあね、はい、うん。だからね、なんかそういうのも、やっぱね、結構茶目っ気あっていいなと思ってね。
いや、父親としては嫌だけどな。
あとね、ごめんなさい、あとね、
はい、
好きな、お父さんの好きな手料理なんですかって質問に対して、
あ、はいはいはい、
2人揃ってね、2人揃って、
うん、
豚キムチって言ったのよ。
へぇー。
そう。だからちょっと僕も豚キムチちょっと修行しないきゃなと思って。
キムタクがじゃあ作る、
うん、
何らかこうあるんですかね。
いやそうなんだよ本当に
隠し味というかうだってまあまあいろいろ作れるのはだっていろいろ作れるしまあ普通に作ってることもあるでしょうしね
うんうんうんうんそうね
その中で特にこれがお父さんのこれが好きっていうってことは何らかこうあるような気がしますよ ね、
いや本当にいい読みだからさその、
うん、
おもころでもほら豚キム選手権あったじゃん
選手権というかまあね、うん、作ってみようっていうやつね、はいはい、
ちょっと出てほしいよね
いや、出ないでしょ、だって。
あれ、いくら積んだら出れんのかな、本当に。これ、本当にめっちゃ出てほしいな。
うん、でもう、いくらとかじゃないんじゃないですかね。
そう、おっしゃる通り、おっしゃる通り。
って言ったら、もう、別にね、安定をしてるかどうかも分かんないですけど、仕事はまあいくらでもある
わけですから。いや、おっしゃる通りですよ、おっしゃる通り。
まあ、あとはもうイメージとかそっちの方向になっちゃうんじゃないですか、キムタクやりたいかとか。
ね、確かにね。
ね。
うん。
もう別にグループの縛りも今あるわけじゃないですから。
そうそうそうそう。
本人の縛りなわけですからね。
まさにそう。まさに本人がやりたいか
どうか。キムタクはどうかっていうだけの。
そういうこと、そういうこと。
ジャニーズとしてどうかとか。
うん。
まあ、だからジャニーズからどんどん埋めていくしかないんじゃないですかね、下の方から。
なあ、そっかそっか、
はい、
確かにね。でもさ、これ本当にキムタクが出たとしたら、
はい、
もうその下とかも出ざるを得ないじゃん。じゃあそのさ、亀梨くんヤマピーが
どうな
のかな、キムタクが出てんのに、はい、じゃあ亀梨くんヤマピー断れるかって言ったら、
はい、
それは断れないよ。
断れるんじゃないですか。でも、
その理論で言ったらあれか、マッチとか出せばいいのかな、は
い。いや、断れるでしょ、マッチが出たからといって。
そっか。
あ、そう、逆になんなら断れるんじゃないですか、今のね。
あ、そっかそっか。
ジャニーズはまあ悪い意味で言ったら求心力がないのかもしれないです
けど、なるほど、
いい意味で言ったらちょっと自由になってるんじゃないですか。
自由度高い、高い、うん、実際そう、ね、もう本当に SNS 始めたりとかもありますし
ね。
うん、
まあ、手越くんも辞めたんでしたっけ。
で、辞めた、辞めた、
契約ね、完了して、そっち側から埋めてってもいいんじゃないですか。まあ、ね、というか知らないでしょうからね、まずね。
まずね、そう。
うん。
うん、だから本当にまず木村家で一番こう可能性があるのがやっぱりココミちゃんで。
はい。
ココミちゃんは本当に
可能性あります。
やっぱりそのね、
あるかな、
そう、うん、僕らの文化を知ってくれてはいるんですよ。僕らっておもころというからは、いわゆるそういうね、うん。でココミちゃんがなんかすごい。はい、パパのことを熱く語ってる人いるんだけどみたいなことを言って、
はいはい、
うん、ちょっと待てよみたいな感じでね、その、うん、うん、誰みたいな感じで言った時に、あ、意外と地形じゃんみたいな感じになって、会社から、はい、じゃあちょっと一回行ってみっかみたいな感じで、
はい、
やっぱそれ理想系よね。
いや、そんな、ないと思うけど、ちょっと行ってみっかで来られても困るでしょ、しかも。
いや、本当に、もう怒るかもな。急に来
る。非常識ですよ。
いや、本当に夢は広がるばかりやね。
いや、広がんないからね、別にね。まあ、だから何らかね、
うん、
まあでもお仕事でっていうのが一番可能性があるんじゃないですか。
いや、おっしゃる通り。
ねえ。
うん、
まあ、だから僕らもそういうね、キムタクとか、うん、まあ、娘さんたちが関われるようなお仕事を、
うん、
に携わっていくっていうのはね、ちょっとずつ、
ね、うん、
大事なんじゃないですか。だからまあ長嶋さんのモデルデビュー
嬉しいね。
いや、パリコレにやっぱ出るために、やっぱ石橋貴明はパリコレ出るためにロン毛にしたんで。
確かにあった、その
長嶋さんもやっぱロン毛にした方がいいんじゃないかなっていうね。
なるほどね、
はい、めちゃめちゃ長くしてましたよね。顎ぐらいまでありましたよ、確か。
確かにね、
江口洋介ぐらいまで。
いや、あったあった。いや、そしたらやっぱそうだね、確かにね、こうきちゃんとここみちゃん、
うん、
ね、モデルでまあ接点あるかもしれないから、
はい、
モデル狙うのがいいのか。
モデルね、
うん、
柴下孝明も YouTubeやってましたから ね、
ね。いや、僕まだ見てないんだけど、
はいはい、
ね、始めたっていうニュースは見て
ね。
うん、すごいな。
もうだから距離はね、距離というか、まあ、物理的な距離は変わんないんですけど、
はいはいはい、いや、そういうことですね、本当に
ね、
うん、
デバイスというか、
うん、なんかこのね、コミュニケーションの、ね、
媒体はね、
そうそうそうそう、
もうテレビっていう枠は一回まあ、
うん、
ね、
うん、
解放されてるわけですから。
おっしゃる通りですね。
芸能人はテレビから出ないわけじゃなくなってるんで、
はいはいはいはい、
はい、
いやー、楽しみだわ。
ここでね、何らかできるかもしれませんね。
お願いします。
お願いします。僕らからもね、それはなんかいろんなことやっていかないと、
う
ん、
そうね、
はいはい、
うん、
ね、あと何かありました、今週。
特にないかもな。
今週今週は先週か、
はい、
金曜日に発売された、
はい、
ラストオブアス2っていうゲームが、
はいはいはいはい、
プレステ4ですね、
うん、
これもう超大作のラストオブアスっていうゲーム、これおもころでも記事をやったんですけど、
はいはいはいはい
はい、もうめちゃめちゃ面白いんですよ。
はあ、
もうそのプレステの、ま、ゲーム市場に残るような本当に感動する、心揺さぶられる、
これさ
全人類がやるべきだという。
え、これさ、ゲームとしてはさ、はい、その、はい、あのアクション系なんですか、それともロールプレイングみたいな感じですか。
いやいや、まあ一応アクションというか、うん、
なるほど、
はいはい、シューターというか、まあ、サバイバルなんですけど、
はいはいはいはい、
まあ人間が生きてる、まあ、2013年あたりに、
はいはいはい、
まあ、ウイルスみたいなものがはびこって、
はい、
まあ死んだ人間というか、噛まれ、なんかその病気にかかってしまうと、まあ要はゾンビみたいなものになってしまうと。
はいはいはいはい。
はいはいはい。で、まあ噛まれたりとか、死んだ後に発作が出て、
うん、
まあ、人を襲うようになってしまうっていう世界で、はいはいはい、まあ生きていく、
うん。
その世界の中で、まあその奥さんと子供を失ってしまった男性のジョエルっていう主人公がいるんですけども、
はいはいはい、
その彼が依頼を受けて、
うん、
もうその周りゾンビだらけの世界がもう何年も続いてるんで、10年ぐらい経ってるのかな、
う
ん、経ってるんですけど、その中で一人の女の子を護衛してくれって言って、でここまで届けてくれって、
うん、
シアトルの病院まで届けてくれって言われて、
うん、
その女の子っていうのが、
うん、
まあ、ゾンビの抗体を唯一持っている子、
え
っ、ゾンビに噛まれてもゾンビにならなかった子なんで、うん、
はいはい、
この子を病院まで連れて行ってくれっていう風になって、
うん、
まあその武骨な男と、うん、まあちょっとまあやんちゃな女の子というか、
うん、
まあアメリカのティーンズ的な女の子の2人の旅が始まって、
うん、
それがパート1で終わった後に、
うん、
2が始まるんですけど、
なるほど、
まあこれがすごいんですよね。もう常に演出もめちゃめちゃすごいし、
はいはい、
もうストーリーもめちゃめちゃね、もう驚きと意外性と、もうとにかくもう感情を揺さぶりまくるっていうので、
へー、
異様に長いんですよね、ストーリーが。
かっちゃん、いつ買ってどんぐらいやったんですか。
僕は金曜日に買って、配信でやってるんですけど、
はいはいはい、
最初5時間ぐらいやったんですかね、
はいはいはい、
5時間ぐらいやって、もう一回、だ木曜の夜中、もう配信されてすぐに5時間ぐらいやって、
うん、
で金曜日の5時間で3時間ぐらいかな、で、うん、次にまた5時間ぐらいやったんです、金曜日の夜中、
はいはいはい、
で多分土日で10時間ぐらいやって、
う
ん、あ、はい、土曜日で10時間ぐらいやって、日曜日で10時間ぐらいやったんですけどまだ全然終わってないんですよ。
すごい、かっちゃん
30時間いってないぐらいですかね、うん、今
かっちゃんってさ、もちろんゲームにもよるんでしょうけど、はい、かっちゃんの腕前で30時間ぐらいやったら大体のゲームってクリアできるもんなんですか。
まあ、腕前関係なく、
腕前関係なく普通に
大体、まあストーリーでね、あるゲームって大体それぐらいで終わると思うんで、うん、そうなん
だ。でだもうちょっとかかりそう、うん、
だってワンクールのドラマだとしても、
まあ確かに、ね、
12時間ですよ。
確かに確かに確かに、
はい、
あ、本当だ、はい、その計算面白いね、確かにね。
だから2クール分はやってるわけですよ。
で、
はい、
あ、その計算すごいね、確かにね。
だから面白いね。それでもね、まあめちゃめちゃまだドラマあります、海外ドラマのすごいやつを見てるようなね、感覚になるんですよね。もう映画を体験してるというか。
これでもさ、はい、そうで今僕 Amazon を見たらさ、当然ながらこのベストセラー1位になってて、
はい、
もう多分ね、一回売り切れてもう一回入荷予定いついつですみたいな案内も出てんだけど、
はいはいはい、
なんかこれセロレーティング Z なんですね。
Z ですね。
要するに結構このいわゆるちょっと怖いシーンも出てくるみたいな感じなんですか。
もうバイオレンスのシーンももちろんありますし、
あららら、
うん、
なるほどね、
まあ、ゾンビを殺すこともあれば人を殺すっていうのもあるんで、
これさ、
あとセクシャルなシーン、
あ、本当に、
はい、
へえ、
まあ、人間関係がねめちゃめちゃ複雑になってくる。
めちゃもう本当にじゃあドラマだね。
いや、もうドラマというかもう映画というか、
映画か。え、それこれさ、
はい、
例えば僕みたいなゲームが上手くなくても結構先に進めるもんなの、それともやっぱゲームの上手さも
できます、難易度はいじくれるんで。
そういうことね、なるほどなるほど、
イージーとかもあったりとかする
んで。なるほどね、これさ、は
い、まあ、どちらかというとこう自分で体感するのが大事という
か。そういうことか、
はい、
これさ昔のゲームだとさ、なんか、
はい、
イージーだとある一定以上いかないみたいなゲームはあった気がするんだけどさ、
そんなのあるんですかね、
うん、じゃあまあ普通にイージーでもノーマルでも、
あ、多分ストーリーは関係ないと思います。まあなんかハードとかでクリアしたらなんかがもらえるとかはあるかもしれないですけど、
なるほどね。これさ、でもさ、
ね、
本当にジャケット見ただけでもさ、
はい、
これ多分映像金かかってんだろうなというか、ストーリーとかね、
映像すごいですよ、
うん、
声優さんもめちゃめちゃ豪華なんで、
はあ、でもさ
パート1で言うともう山ちゃんが主、うん、声やってますからね、
あ、
山寺浩一さんが。
これあれなんだ、洋芸なんだけど、はい、日本語のアテレコもついてんだ。
あ、もう もちろんついてます、声は日本語全部
だとしたらやっぱめっちゃ金かかってんね。
めちゃめちゃ金かかってますね。
こういうの本当に何本売れば元取れんだろうね
だってパート1出たのってプレステ3なんですよ。だから
どれぐらい前なんだろうな、
かなり前ですよ。でおもころの記事校でも多分だいぶ最初の方なんで。
そうよね、はい、僕も実はあのおもころの記事校でもやったことあるみたいなこと言った時にちょっとパッと思い浮かばなかったもん。
永田くんと原宿さんと山口さんと柿次郎さんとかかな、
はー、
僕入ってないですもん、かまだ会社には。
え、めっちゃ前、はい、
めちゃくちゃ前です多分。
めちゃめちゃ前だね、
本当に初期の方だと思いますね。
6年7年ぐらい前、もっと前かな、ひょっとしたらそんぐらいか。でも
7年とかぐらい前かもしれないですね。
いや、経つね、はい、経つよね。やば、
もうだから超待望の超大作ですから。
すご
そう。だからまあレーティング Z なんで、もしかしたらこう、うん、セクシャルな部分とかバイオレンスな部分で、
うん、
なんか YouTube 的にバンを食らう可能性があるらしいんですよ、ね、
なるほどね、はいはいはい、
ちょっとまだ食らった人は分かんないですけど。
なるほどなるほど、
はい、まあでもそういうようなシーンは出てくるんで、
はいはいはいはい、
はい、
いやすごいわ、
もう心が痛みまくってますね。だから今僕は
うわー昇進、
食欲ないですもんあんまり
いいですねダイエットでねなるほどね
いやよくないでしょあんま
りはー、なるほどね、
本当にね、
すご
これはもう全員に体感してほしいですね。だから
なるほどね、
まあ、途中までですけどね、はい、
PS4 とかってさ、
はい、
プレイ動画ってさ上げていいの、それともそれは物によるの、は
い、上げていいですよ、
上げていいんだ、
あの機能としてあるんでプレイステ4自体に。
そっかそっか、はい、ちょっと申し訳ないけどちょっとプレイ動画からまず見てみようかな
プレイ動画から見ることありますね。
いやちょっとどういうゲーム
も、あ、でもこれパート2から見たらもうあれダメですよ。
あ、そうなの？
あのパート1のネタバレが全部されてるんで。
あはははは、は
パート1の意外性が一切なくなっちゃうんで。
あ、もうパート1もやっぱすごかった
ですね。完全な続きなんでこれは。
なるほどね。
パート1がどうなったかっていう話がパート2なんで、パート1を見てないままパート2見ると多分分かんないと思います意味が。
あ、本当にそこまで。はい、でもだとしたらそれでよく
こんな
ベスト1とか取れんね、ベストセラー1位。
これはもう完全パート1がめちゃめちゃ名作だったからっていう。
あ、すごいね、
はい、やった人全員すごいって言いますけどね。
あ、本当に、
はい、
はあ、じゃあもうこれでもあれかもね、そしたらこれのタイミングでこのパート1もまた売れたりとかあんのかね。
まあでもやんなきゃなっていう人はいるかもしれないですね。
ねえ、
もう名作名作言われてきたんで、もうそろそろやんなきゃなっていうので、
なるほどね、
やってる人っていうのは多いかな。僕も2が出るって聞いてからやったんで。
はあ、そうなんだ。
はい。
はあ、
プレステ4の段階で買いましたね。だから
じゃあさ、それってさ、
買ってはいたんですけどやってなかったんですね。
それさ、はい、じゃあ発売してからもう本当に5年後とかで5年後ぐらいにやったってこと？分かんないけど、その結構数年経って
る。あ、でもそうかね、5年後6年後とかですね、う
ん、
多分ね。
でそね、ゲームのいわゆる技術とかみたいなところはさ、もちろん今の方が進化してると思われてて、
はい、
それでもやっぱ色褪せなく面白いもんなの、その昔のゲーム。
いや、全然全然めちゃくちゃ面白いですね。まあストーリーが単純にめちゃめちゃ面白いのと、うん、多分映像も当時の最高のやつをやっていて、プレステ4にリマスターというか、まあ、そういうのかけてやってるんで、うん、なんなら別に今のゲームよりも綺麗ですね。
本当に。
はい。
は
あ。もちろんこのパート2はめちゃめちゃあの映像がね進化してるんで。
本当に。
パート3で見れなかった、要は小じわとかがキャラクターのなんかビジュアルがもっと鮮明に見えてるんで。
はあ。
なんかこんな老けてたっけっていう感じになったり
します。あ、なるほどね。
はい。
はあ、すごいわ。
これはすごいですね。
いやー、本当にすごいね。
大ボリュームですし、多分ダウンロードコンテンツは今後出るんだろうなって考えたら、
う
もう時間がめちゃめちゃかかっちゃいますねこれは。
でもこれ本当にプレイ動画見てる人も面白いかもね。
まあドラマなんでね、
ほぼドラマだからね。
はい、でもね、嫌さと良さがね、多分体感できるのは実際プレイした方がとは思います、ね、
ああ、そういうこと。
はい。
はあ。いやー、すごいわ。
プレイステ5も出ますからね、今度。
ああ、確かに、確かっこいいやつね。
はい。
はあ。
これもまたね、どんどん盛り上がりますよ
ね。いやー、そうね、ちょっと楽しみだわ。
はい。
はあ、
でも、買わないでしょ、長嶋さん。
うん、買わない、買わない。
何を楽しみにするんですか。
いや、でもこれ、そのゲームのさ、この、なんかさ、どこまで行くのゲームってっていう、なんかそのさ、はい、僕幼少の頃さ、ファイナルファンタジー2を、
はいはいはい、
なんかそのちょっとそのなんか親戚からもらって、
はいはい、
でやった時の感動未だに覚えてんだけど、もうあの時にあの音楽ってめちゃめちゃすごい綺麗で、
はいはいはいはい、
こんなに今のファミコンってすごいんだってうちの親父もね言ってたぐらいなのよ、う
ん、ゲームでこんなことができるんだっていう、
うん、そう。でそれからさ、いろいろこうね、発達して、やれ VR だったりとかさ、かっちゃんと一緒にやったさ、はいはいはい、なんかゲームとかもすごいさ、なんか映像綺麗で、
はい、
これ本当にどこまで行くんだっていう、そういう興味はありますね、でもね。
いや、すごいですよ。プレステ5はね、音の立体感もめちゃめちゃ良くなるらしいんで、
すごいね。
よりこう、体感できるらしいですからね。だからプレイしてる人にとってのメリットがもっと出てくる。
なるね、
ようになるんじゃないかなっていう気がしますけどね。そのソフトを買ってもらうにはね、
うん、まあ、確かに確かに、
もちろんこう配信とかで楽しんでもらって広がるのも大事ですけど、
うん、
プレイしてもらわなきゃいけないんで、買ってもらわなきゃいけないんで。
ちなみにさ、
だから買ってる人の方が面白いっていう状態にはどんどんしていくんだろうなと思います、ね、
そうよね。うん、値段ってもう公開されてんの？あの5の。
もう公開はされてる。え、あ、5の？
うん、
プレス5。いや、まだされてないんじゃないですかね。
これやっぱね、例によってお高いのかな。
高いんじゃないですか、やっぱり。
今このあのプレステ4 の、 あの機械っていくらすんの？
プレステ4は今安いんじゃないですかね。
その
ただ結構品切れになってたらしくて、年末とか。
プレステ4が、
はい、今いくらなんだろうな。プレステ4で検索してみますか、うん、
お願いします。
通常版は32,000円、33,000円ぐらいか、ね、でも7月6日に入荷予定ですって言ってるんで、
売れてるん
だ。ないんですね、多分物が。
なるほどね。
でプロに関しては42,000円、
うん、
あ、でも安いな。
え、これ何、いや、これ安いって どういうところ。普通に安いんだこれ。
プロはそもそもの容量がめちゃめちゃ多いのと、
うんうん、
映像がめちゃめちゃ綺麗になるのと、
あ、また違うんだ。
はい、あと処理が早いんで、ロード時間も確か早いです、
ね。わー、なるほどね。
SSD とかが入ってる。
あ、もうすごい、もうパソコンだね、もうね。
いや、パソコンより多分性能はいいと思いますよ、値段で考えたら。
なるほどね。
はい。
いや、すげえな。
だって4万で1テラのハードディスクで、ね、映像も、まあ、多分だって、ね、PC で言ったら多分十何万か買わないとできないようなゲームができるわけ。
なるほどね。
プレステ5いくらってあるのかな、もう。
発売、
まだ多分ないんです
よ。なるほどね。
予想ぐらいしかないような気がしますけどね。
はいはいはいはい。
どれぐらいなんすかね、でも。8万いかないとは思うんですけどね。8万ぐらいなのかな。
8万のハードすげえな。
も
しった
でも多分ね、パソコンでゲームをする人が増えてるんで、
はいはいはい、
ゲーム機に10万以上出すのって別にハードルそんなに高くなくなってると思うんですよね。
なるほどね。
だから最初結構そこそこ高いんじゃないかなっていう。
なるほどね。
で、廉価版出してみたいな。
はいはい。これやっぱ買っちゃうはもう有無を言わさずもう買う予定って感じですか。
まあ、これは買いますかね、さすがにね。もうね、いろんなゲームが出る予定もありますから。
は
あ、これは買わないともうどんどん時代に追いつかなくなるんでね。
でもかっちゃんが確かにね、あ、いや、あの普通にあの買ってすごい頼もしいなと思うんだけどさ、かっちゃんがこういうゲーム飛びつかなくなったら、はい、僕心配しちゃうかもな、ちょっと元気ないのっていう。
いやいやいやいや、やりますよそれは。
ねえ、すごいわ。
一応ね、
うん、
やっぱりなんかこうあるじゃないですか、
うん、
いろんな作品をね見たりやったりする中で、多分ゲームって一番カロリー使うはずなんで、
うんうんうんうん、
漫画読むとか。
いや、そうですよね。
映画見るとかよりも、
うんうんうん、
ね、これがしんどくなってくると多分どんどん他もしんどくなる気がする。
なるほどね。いや、でもそうですよね、はい、実際そうだと思いますよ本当に。
これをやっていかないとね、ちょっと体力が減っていくなっていう。
なんか本当にそう、体力も使うし神経も使うしね、頭使うし、うんうん、なるほどなるほど、
まあ、その分ね、うん、あの体感してるっていうあれは強いので、
なるほどね、
自分の中にね入っていくものはでかいような、やっぱゲームの話とかの方が盛り上がるんで、
なるほどね、
漫画の話とかまあいろいろありますけど、ゲームってまあなんていうんですかね、ストーリーもあるし音楽もあるし、
うんうんうん、確かにね、
あのね、ここが難しかったとか、このどうでもいいとこがどうだったみたいな話が、うん、多分広いというかね、
はいはいはいはい、
はい、五感全部使えるというか、
なるほどね、
なかなかいいんじゃないかなという気がしますけどね。いやいいですよ、だから、
いやちょっとまたプレステ5あの買ったら遊び行かせてください。
買ってくださいよ。
絶対持て余すもん。
いやいや、いいタイミングじゃないですか、プレステ5。だってね、
うん、
スイッチも一応買ってだってやってるわけじゃない
ですか、ね、まあそうですね、うん、
はい、浪費としてはいいものになりますよ、
うんうん、確かに。ほんであれよね、あの共通言語にもなり得るというか、はい、例えばさ、うん、多分うちの会社やっぱりこいつ絶対買うなって何名かやっぱ思い浮かぶもんね。
はいはいはい、
うん、
そう、まあ、あとそのめちゃめちゃ読み込み速度早いのと、
うん、
そのさっき言ったオーディオの没入感が高いんで、
はあ、なるほど、
ね、多分そのレコーダー、レコーダーじゃない、プレイヤー、
確かにね、
ブルーレイの、ブルーレイとかの多分対応した映像を見た時にすごいいいシアターになると思うんですね、そもそもが。
本当に、
はい、
あ、それやばいね。
だからこれはそのね、ソニーですし、
うん、
その辺の連動とかもめちゃめちゃいいんじゃないかなと思うんですけど ね、買う理由としてやっぱり別のものを用意してくるんで、ソニー、ね、プレステって、
はあ、
ね、プレステ2だったら DVD 再生できますとか、
はい、ね、
ブルーレイ再生できますって、プレス3かな、ブルーレイ再生できますっていうのは、
あー、
そうね、もうゲームというかもう家電に近いですね、ほぼね。
いやそうね、ほんとね、
はい、
なるほどね、
これはもう、
いや
もう皆さんね、
すごい
ゲームね、面白いんでいろいろ、
そうね、
まあまず見てね、
そうね、
はい、いただければ、
うん、お願いします。
はい、そんな感じでじゃあ、うん、お手紙いきますかね。
はい
はい、お名前ごまだれプーさんです。
はい、
キャップ加藤さん、こんにちは。こんにちは。社会人になってしばらく経つのですが、未だに敬語は体に馴染みません。敬語を使いたくないとかではなく、言い方を考えすぎて言葉が出なくなり、結果むちゃくちゃな言葉遣いになってしまうという感じです。今ラジオを聞いているとキャップがとても優雅におしゃべりをされていて、やはり印象がよく聞こえます。言葉遣いについて何かコツなどありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。はい、
もう嬉しい、嬉しい恥ずかしいみたいな感じですね。
恥ずかしいです。
これでもさ、あの、
はい、
あの別にね、あの言わせたいわけじゃないんだけど、言葉遣い綺麗なのかな、
うん、まあ汚くないんじゃないですかね。
汚くないか、そっかそっか、はい、なるほどね。どうなんだろうね、確かにね、なんでこうなったんだろうな。なんか答えになってるかどうか分かんないですけど、僕の知り合いで、はい、言葉綺麗にしたりとか、そのいわゆるその喋り方のスクールみたいなのがあって、うん、それに通ってた人がいたんですけれども、
はいはいはいはい、
それ結論やめてその喋り方を無視 してるっていう話なんですけれども、なんかね、うん、そのやっぱりその人前に出てることも多いし、いろいろこの自分が喋ってる言葉に、まあ、説得力を持たせたいからっていう理由で学校行ったらしいんですけども、その人は、
はいはいはい、
ただなんかやっぱりちょっとキャラに合わないような喋り方になっちゃったらしくて、やっぱりなんか、はいはい、まあ多分みんなから言われたりもしたんでしょうけども、自分的にもなんかフィットしないとか、なんか自分の言葉じゃないなみたいな喋り方じゃないなってところで違和感があってやめたらしいんですけども、
はいはい、
なんかやっぱりつまりこの自分の喋り方って多分あると思うんで、
はいはいはい、
うん、なんかいいと思いますけどね。
まあ敬語が、うん、でも普通に上司にタメ口を聞いちゃうってことなんですかね。
なるほどね、
どういうことなんですかね、うん、どうなんですかね。でもあんまり敬語じゃない言葉というか、
うんうん、
なんか上の人にって失礼な感じの喋り方っていうのをあんまりそもそもしてないかもしれないですね。普通にどうですかとか言いません？
言うし、
どう思いますかとかね。
そうそうそうそう、綺麗な敬語使わなきゃいけないみたいなシーンって実はあんまりなかったりするかな。
まあ普通に失礼ではないぐらいの、
ね、失礼ではないぐらいの、ね、そういうことそういうことそういうことそういうこと、
うんうん、でも僕はあんまりそのなんですかね、上下関係なく基本的には、
うん、
敬語というか、
いやわかるそれ、
丁寧な感じで話そうという風にはしてますけどね、
うん、本当そう。これちょっと話それちゃうかもだけどさ、よく下、はい、年下にすげえオラついてる人とかもいるけどさ、
はいはいはい、
それ本当になんかあのお前立場が逆になる可能性もあるんだぞとか思ってなんかその、そんなこと容易しないけど ね、うん、
はいはい、優秀な人だったら分かんないです
からね。そうそうそうそう、
うんそう、別に友達とかでも敬語タメ口になんないかもなっていう気はしますけど、
ね、そこまでそうなんですよね本当に、うんうん、
なんか別に楽だしなと思って敬語を使ってる方が世の中的に。
ああなるほどね、確かに確かに、
ね、ありがとうっていうよりもありがとうございますって言ってる方が楽じゃないですか、全員に使えるから、
うん、そうよね、
共通語なわけじゃないですか。
そうねそうね、うん、
そうだから地方のね、地方ですから通じない言葉を持ってるよりは共通語を持ってる方が絶対に便利だと思う。
全員に統一して使えるからね。
統一して使えるんで、うん、誰に会ってもね。あと多分この方は多分我々より若いんですよ ね、社会人になってしばらくっていう、ね、まあ20代とかなのかなっていう気がするんで、まだね、
うん、
世の中年が上の人が絶対多いんで。
はいはいはい、確かにね。うん、
そう、60、70ぐらいにならないとタメ口の方が楽な時間って来ないんですよ多分。
そうよね、うん、
ねえ、
でもちろんね、
みんな年上だから、
う
ん、今って多分
そう、ね、うん、
だから絶対にまあねえ楽だよっていう方向ですけどね。
なるほどね、
どっちかというと。
なるほどね、
はい、
うんうんうんうん、
慣れなんで馴染みませんというか、普通の友達と普通に話せるぐらいの敬語を多分まず使っていった方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね、うんうんうん、
確かにね、うんうん、
なんか仕事相手と飲みに行った時とかってフランクに楽しく話すじゃないですか、
うん、はいはいはい、
まあ、先輩とかもそうかもしれないですけど、うん、それぐらいの感じがあればいいですよね。
なるほどね、そうね、
でそれで失礼じゃないぐらい、
そう失礼じゃないぐらいのね、うん、はいはい、いやそうですよね本当に、うん、
そうだからめちゃめちゃそんななんだろう、で、うん、出てこないっていうのはあるかもしれないですけどね、突然出ちゃうとかね、うん、
そうね、
でそれをも面白いよねとか急に言っちゃうとか、
はいはい、でも
それはあるかもしれないですけど、
うん、それはいいもんね別にね、
はいはい、それすぐ謝れば多分いいと思う、うん、ごめんなさい出ちゃいましたって言えば、うん、まあ、全然切れる人ってなかなかまあいるかもしれないですけど、うん、
まあ悪意がなければね、まあ、
そこは、うんうん、愛嬌だと思うんで、
そうそう愛嬌ですね、
はいはいはい、まあいいんじゃないですかね、うん、印象がよくはまあそれは上手い人の方が印象は良いかもしれないですけどね、
うん、ここら辺ってなんかやっぱり普通にさテレビ出てる人もさこういう感じじゃん、なんか別にめちゃめちゃ敬語じゃないけれども、
はいはい
はい、まあちょっと丁寧な言葉みたいな、うん、
はいはいはい、
なんでまあで結構そういうサンプルみたいなお手本は結構あるから、まあそういったところで学べると思いますし、うん、
はいはい、
うん、
なんかねそうなんですよね、
うん、
僕たちがやっているそのねコミュニティというか、
はいはい、
中ではそのあんまり敬語を逆に使わない方が面白いっていうタイミングでは
ありますよね、
逆に使ってくれるなってなる時もあるんで、
あるある全然ある、うん、
そうもうねおいって言ってもらった方が面白いっていう時
は
言ってもらった方がありがたかったりするんで、そういうのがだからまあ全体に馴染んでない、
うん、
ね業界というか、
はいはい、
世の中だとまあなかなか敬語を使わないと厳しいのかなってのありますけどね。
うんうんうんうん、まあなんでこれまとめるとどんな感じでしょうね。
どうなんですかね。
うん、
友達を社会人からの友達と
か、あ、なるほどね。
まあ外部の人の仲いい人みたいなのを作っていくとちょうどいい塩梅が分かるんで、ま
あ、タメ
口使っても別に失礼じゃないし。
おっしゃる通りですね。確かに確かに。
とはいえまあ、うん、ちょっとした敬語はいるしみたいな間柄の人がいるとまあ練習になる、
ね。確かに社会人からの友達は確かにちょうどかもしれないね。
はいはい。
うんうんうん、
まあタメ口使う人も もちろんいるんですけど。
いるしね、いるけどね。うん、
ねえ、
うん。
なんか言うじゃないですか。その、うん、ベースがちょっと丁寧になってるというか。
はいはいはいはい。
はいはい。そう。オンの自分でね、
うん、
オフを過ごしてるんで、
はいはいはいはい、そうね、
そういうのがいいと思いますけどね。なんかオンオフを切り替えすぎると多分ね、
うん、
敬語とタメ語みたいになっちゃうと思うんで、
うんうんうんうん、
オンの状態でオフをするみたいな、その仕事の飲み会に行くとか、
はいはいはいはい、
そういうのちょこちょこやっていくと多分身につくんじゃないかなっていう気がしますけどね、
うん
うん、なんかあります？
うちのメンバーおもころライターだったりとか、
はい、
あのね、バーグ社員とか結構みんないい塩梅で、でだからといってめちゃめちゃ敬語を使ってるかって言ったら全然そうじゃなくて、まあ丁寧な言葉と、 はいはい、でそれでまあ社内のコミュニケーションだったりそのねお取引先さんのコミュニケーションもすごいうまくいってるんで、はいはい、まあいい感じにやっていただけたらって感じですかね。
まあタメ口使う人もいますからね。
そうそうそうそう、う
ん、そうそう、それでイラつかれない人もいるんで、
うんうんうんうん、
そう、たまにタメ口出るけど、
うん、
ね、全然いいなこいつっていうのもいるんで、
うんうんうんうん、
はい、
そうね、
そこはまあ、うん、キャラにもよります
ね。そうね、うん、
はい、
まあなんであんまり無理せずとはいえば、まあ、うん、ですね、丁寧な感
じ
で、
はい、まあ怒られない程度に使えばいいんじゃないですかね。
そういうこと
ですね、ですかね、うん、はい。こんな感じでラジオ言ってる前に言っちゃってるではリスナーの皆さんからお便りを募集しております、はい、おもころ記事内のメールボックスからお送りください。またコーナー関係なく普通のお便りもどしどしお送りください。
はい、お待ちしております。
はい、言ってる前にエンディングトークでございます。
はい、
おもころチャンネルとかも、
うんうん、あ、確かにね、
再開というかね、うん、また週2に戻したりとかして、
うんうんうん、
撮影とかも、
うん、
順次ね、うん、まあやるべきことはやって進めていくというような感じで会社もね再開し始めてるというか、言うてまあでもリモートでね作業はほぼほぼしてるんですけど、ね、収録とかもそうですし、どうですか、こうちょっとずつ動いてきて。
そうですね、
うん、
なんか結構やっぱりこれもう結構真面目な話になっちゃうんだけどなんかね、
はい、
思ってることとしてやっぱり経済を回そうとかっていうそんなねおこがましいことも言わないし、とはいえ、はいはいはい、まだまだね油断できない状況だと思うんで自粛はするんですけれども、ね、まあまあちょっとね、うん、最大限こう日常だったりとかっていうところに戻せるようななんかね、うんうん、なんか感じにしていきたいなとは思ってますけどね。
はいはいはいはい、うん、まあね、前言ってたその、うん、なんか満員電車であったりとか、
うんうんうん、
ね、作業時間とかの軽減とか移動時間の軽減みたいの考えたら、まあ、これをね、うん、うまく使ってリモートをうまく取り込めるといいですけどね、
うん、おっしゃる通りですね。
いちいちねその、うん、ちょっとした打ち合わせで外出て、
はいはいはい、いや、ね、そうよそうよ、どっか行
って会議するっていうよりは、まあ、うん、本当にまあね対面というか、
うん、
ズームとか、
いや、そうなんですよ、
そういうものを使ってね、うん、リモートで会議することもできるので、
うん、なんかやっぱり、ま
あ、実際にねお会いすることも大事かと思う
んですけど、うん、大事なんだけども、はいはい、ただとはいえやっぱりね、はい、僕移動時間無駄っていうのは、はい、もうこれやっぱり20年ぐらい前から思ってましたよと。で、
あ、
営業マンの人とか営業上がりの人ってやっぱ少なからず絶対思ってると思うんですよ、
は
い、
うんうんうん、うん、
でそれはやっぱりかなりのまあ正直変な話こう進歩だと思いますけどね今回ね。
ねえ、
うん、
いや、これをきっかけに本当に満員電車なくなったらめちゃめちゃいいですよね。
めちゃくちゃいいよ、ね、本当に、うん、本当そう、
うん、
うん、
まあ、なんかこんなせっかくへこんだんでね、
うん、
これをバネにしてね、
そうい
い方向につなげていってほしいですけどね、
うん、おっしゃる通り
で、ね、代償を払ってるんですから、
う
ん、
いろいろと、いや、そうね、本当そう
ねえ、
うん、
自宅作業できるとか、
うんうん、
リモートできるとか、会議もまあいちいち行かなくていいとか、
うんうんうんうん、
ね、その分じゃあ家にいる時間とか余暇をうまく使ってリフレッシュしたりとか、より働くとかね、
うん、
できると、じゃあそんな感じで、
感じだね、もうね。
じゃあ今後まあね、いろいろ頑張っていきましょうというような感じですね、
うん、そうね、
会社としても、うん、はい、では来週も
言うてる間に
行っちゃってる。